ルカの福音書8章の43節から48節が今日の聖書の箇所です。今日の聖書箇所にはイエス様が12年もの間長血を患った女性を癒したことが記されています。実はこの出来事というのは8章の40節から56節のちょうど真ん中にありまして、次回学びますイエス様がヤイロの娘を生き返らせたことと一つのセットとなっています。そのことに関してはですね、また来週学んでいきたいと思いますけど、それではルカの福音書の8章43節から48節を意味しますのでご覧ください、あるいはお聞きください。時に12年の間長血を患った女がいた。誰にも治してもらえなかったこの女はイエスの後ろに近寄ってイエスの着物の房に触った。すると立ちどころに出血が止まった。イエスは、私に触ったのは誰ですかと言われた。皆が自分ではないと言ったので、ペテロは、先生、この大勢の人がひしめき合って押しているのですと言った。しかしイエスは、誰かが私に触ったのです、私から力が出ていくのを感じたのだからと言われた。女は隠しきれないと知って震えながら進み出て見舞いにひれ伏し、すべての民の前でイエスに触ったわけと立ちどころに癒された次第とを話した。そこでイエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心していきなさい。一人の女性が登場いたします。12年もの間長血を患っていたと記されています。誰も彼女を治すことができなかった。そしてマルコの福音書の5章26節によりますと、この女性について次のように記しています。この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の害もなくかえって悪くなる一方であった。この女性の問題というのは単なる長い病気ということだけではありません。病気が治るためにいろんな医者にかかったのですけど、医者からひどい目に遭わされた、騙されたということもあったことでしょう。そのために財産を使い果たしてしまった、何の害もなくかえって悪くなる一方だったとも記されています。さらにこの病気はユダヤ人社会の中で彼女を苦しめるものでありました。ユダヤ人の間ではレビ記の15章の律法規定に従いまして、このような病の 女性は汚れているとされたのです。彼女は汚れているので触ってはいけない、いや彼女の寝床も汚れている、彼女の座ったところも汚れているので、それらに触れてはいけない。これはもはや普通の社会生活ができない状態です。誰も彼女に触れることはできない、家族であっても彼女に触れることはできない、その寝床や座った場所も汚れていると言いますから、彼女の家に入ることのできる人は非常に限られていたことでしょう。彼女は神殿や街道にも簡単には入ることができない、宗教儀式にも関われないような状況にあったのです。そんな生活を12年も続けていた。彼女がいくつぐらいの時にこの病気にかかったのか分かりません。しかし発病した時彼女が独身であったのなら、もう結婚ができません。もし結婚していたとしたならば、離婚されていた可能性が大きいことでしょう。子供を産むことはできません。もし子供がすでにいたとしたら、子供を抱くことも、 子供と親しく話しすることも、子供に触ることも全くできない。周りの同じ年齢の女性たちは結婚して子供を産み育て、あるいは孫を抱いている。しかし自分の時間は12年前に止まってしまい、自分だけが周りから取り残されていくという感じです。自分の人生にはもう夢も希望もない。彼女の人生はこの病のために止まってしまっていた。彼女の人生の時間は止まってしまっていたというふうに表現できることでしょう。10年もの間そのような生活をしていたわけですから、周りの人々も気づくわけです。人々の噂話にもなり、汚れから身を守ろうとするユダヤ人たちは彼女に近づくことをしない。彼女は長血を患った汚れた女だということで人々から知られている存在でした。ですからイエス様のもとに正面から行ってお願いすることができなかったんですね。それでイエス様の後ろからそーっと近づいていきまして、その衣の房に触ったというのです。衣の房、今日はその衣を持ってきました。当時の衣っていうのはこんなに素敵な柄ではなかったと思いますね。もっと質素なものだったと思いますけど、当時ですね、ユダヤ人男性の多くの人たちがですね、そのような衣を肩からかけたり頭から、うまくいかないですね、かけたりしていました。その房って何かって、これですね、この四隅についています。これ立法の書に記されて定められているんですね。で、何の房かと言いますと、この房を見ることによってですね、神様の戒めを、神様の教えを思い出す。そして神様の教えに従って生きていくんだということをこうに刻んでいくためのものだったんです。一つには信仰の熱心さの象徴でもありましたけど、パリサイ人たちはこれをわざわざ人目につくように長くしたり大きくしたりしてですね、私は熱心ですよとアピールしてたわけですね。それに対してイエス様はこれは偽善だと言ったわけです。しかしその房自体が悪いわけではありません。神様の教えに心を止めるためのものであります。ある意味ではその人の信仰を表しているようなものであります。イエス様の衣の房に彼女が触ったと言います。後ろからそっと近づいて、すると立ちどころに出血が止まったのを彼女は感じたのです。12年もの間誰も治すことができなかった長血の患いをイエス様が癒してくださった。その癒された瞬間、そのことを知ったのは彼女ともう一人イエス様でした。彼女が癒された直後にイエス様は、私に触ったのは誰ですかと言われました。みんな自分ではない、私ではない、私ではないというもんですから、ペテロがですね、先生、たくさんの人たちがあなたに押し寄せてきてあなたに触りたいと思っているんです、たくさんの人がきっとあなたに触っていますから、とばかりに答えたんです。それに対してイエス様は、いいえ、誰かが私に触りました、私から力が出ていくのを感じたのだから、とおっしゃったのです。この箇所だけを読みますと、ああ、イエス様もさすがに後ろから触られてわからなかったんだなと思うかもしれませんけど、ルカの福音書をですね、最初からここまで順番よく読んできた人たちは、あれ、おかしいんじゃないのっていうふうにですね、思うと思います。と言いますのは、5章にも6章にもイエス様が立法学者パリサイ人たちの考えを見抜いたということが記されています。また7章ではパリサイ人シモンが心の中で密かに思っていたことを見抜かれたとあります。福音書全体を読んでみますと、イエス様が全てのことをお見通しである、 イエス様の前には何一つ隠し事ができないということが分かります。さらにルカの福音書でも最初からイエス様は糸高き神の御子、簡単に言えば神であるということをはっきり書いてるんですね。イエス様は修行を積み重ねた末にその生涯の終わりになって神になったということではありません。最初から神であった、神が人となってこの世に来てくださった、そのことを聖書ははっきりとこれが福音であるとばかりに語っています。イエス様が神様であるならば全てのことをご存知のはずです。ご存知のはずです。たとえ後ろから誰かがそっと近づいてですね、衣の房をちょっと触ったでもですね、神であるイエス様ならご存知であったはずです。それなのになぜイエス様は誰が私に触ったのかとおっしゃったのでしょうか。ある人たちはこれはイエス様が人間になられたゆえの限界だというふうに考えます。人間になられたイエス様はもや全知全能ではなくて知的にも限界があった、だから本当に分からなかったんだというふうに説明しようとしますけど、しかし福音書全体からしますとそのように考えるのは不自然であります。しかもすぐ直後の47節にこう記されています。女は隠しきれないと知って震えながら進み出て見舞いにひれ伏し、すべての民の前でイエスに触ったわけと立ちどころに癒された次第と話した。癒されたこの女は隠しきれないと知ってと記されています。このイエス様の前には隠すことができない、イエス様はすべてお見通した。イエス様はご自分の衣の房に触った人を探しておられるが、この方の前に隠し事をすることはできない。イエス様が私に触ったのは誰ですかとおっしゃっているけど、これは私のことだと彼女自身がすぐに分かったんだと思います。このイエス様の私に触ったのは誰ですかという言葉は創世記3章に記されました神様のおっしゃった言葉と似ていると思います。エデンの園におきまして神様の言葉に背いて禁断の木の実を食べたアダムとその妻、彼らは神様の声を聞いたときにアダムは神様の御顔を恐れてその妻とともに木の間に隠れました。そのとき神様はアダムに呼びかけてこうおっしゃったんです。あなたはどこにいるのか。神様は人間がどこに隠れているのか分からなかったわけではありません。エデンの園において神様は人間になったわけでもありません。すべてお見通しです。ご存知でありながらあなたはどこにいるのかと呼びかけられた、神様がそのことをすでにご存知であるという証拠にですね、神様があなたはどこにいるのかと言った直後にアダムはすぐに返事してるんですね。神様から隠れることはできないと思ったからであります。神様があなたはどこにいるのかと呼びかけられたのは人がどこに隠れているのか分からなかったからではなくて、なぜあなたは私の顔を避けて逃げているのか隠れているのか、あなたは隠していることがある、それを告白しなさい とばかりの呼びかけだったのです。イエス様が私に触ったのは誰ですかとおっしゃったのも、そして触った人を探されたのも、その人に告白を迫っていたと言えるでしょう。その人自身が自分で名乗り出て、自分の身に何が起こったのかを告白することをイエス様は求めておられた。そしてイエス様はこれからの彼女の人生にとってとても大切なことを教えようとしておられたのです。この女の人はイエス様が探しているのは自分のことだと分かったことでしょう。自分のことが全て見透かされているという思いだったでしょう。たとえたくさんの人々がイエス様に触ったとしても、イエス様がおっしゃるのは私のことだ、そう彼女は分かったと思います。ですからもう一度47節をご覧ください。女は隠しきれないと知って震えながら進み出て見舞いにひれ伏し、全ての民の前でイエスに触ったわけと立ちどころに癒された次第とを話したとあります。女は自分を隠してイエス様の後ろから隠れるようにして近づいていきました。しかし今イエス様の正面に立たされることになりました。イエス様と顔を合わせることになったのです。彼女はイエス様の偉大さに圧倒され、震えながら見舞いにひれ伏します。そして彼女はその場にいた全員に自分の身に起こったことを明かししたのです。そこでイエス様は48節で、そこでイエスは彼女に言われた。娘は、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して行きなさいとおっしゃいました。イエス様はこの女を隠れたままにはなさいませんでした。そのまま立ち去ることを許しにならず、皆の前に明らかにされました。そしてご自身の顔の前に立たせます。そこには深い訳がありました。3つの点で申し上げますと、まず第一に、イエス様との人格的関係を確認する。そのことは多くの人たちが指摘していることであります。イエス様の衣の房と私という関係ではなくて、イエス様と私という関係、癒しをいただいてあとは立ち去っていくということではない、あるいは衣の房というものが自分を癒したのではない、イエス様が私を癒した、そして癒された、私はイエス様を信じてイエス様と共にこれからの人生を歩んでいくということが非常に大切なことだったのです。時として今日におきましても、病が癒されたら、あるいは悩み問題が解決したら、その後はイエス様につながらないという人々がいます。自分はイエス様を信じているというかもしれませんけど、自分勝手な信仰で歩んでいます。神様との交わりに生きることをしない、御心を求めてイエス様に従って歩んでいこうとしない人々であります。そのような人々は病気が治ったり悩みが解決したりしても、祝福はこの世限り、永遠の祝福を自分自身のものとすることはできません。また信仰に関わるものに不思議な力があるという勘違いもたびたび人間を起こします。クリスチャンもそういう勘違いを起こすことがあります。時として聞くのは、聖餐式のパンとブドウのジュース、あるいはブドウ酒ですね、もうそれを飲んで食べればですね、病気が癒される、そう勘違いを起こす人たちがいるんですね。 でもそれはものです。しかしそれを信仰を持って受け止めていくときに、それは私たちに祝福をもたらすものになります。他にも何かそういった信仰の象徴であるものにですね、力があるように勘違いを起こすことがありますけど、そうではありません。物との関わりではありません。私たちはイエス様と人格的につながる必要があります。イエス・キリストを信じることによってこそ、イエス・キリストにつながってこそ豊かな恵みを受けることができる。その恵みの中に生きることができる。イエス様は長血を癒された女の人にそのことをまず教えられました。第二に、その恵みを受け取るのは信仰によるということであります。先ほど触れましたこととも関係がありますけど、物がありがたいのではない。まあ日本でもそういうのがよくありますね、これはどういう品物である、もうこの物自体がですねありがたい、この物にですね触ることによって祝福を受ける、これを持つことによって祝福を受ける、そういう人間の心理をついてですね、これは高価な壺で、この壺を買うと幸せになりますよなんていう偽りの商売も流行ったりするわけですね。しかしたとえイエス様の着ていた衣に触れることがあったとしても、物には何の力もありません。十字架の飾りをですねたくさん持っていたとしても、十字架を部屋中に飾ってたとしてもですね、そのものには何にもなりません。聖書は神の言葉だからといって、聖書を祀って拝んだとしても何にもなりません。また聖書の学びはとても大切なことです。しかしそれだけではイエス様の恵みを受け取ることになりません。聖書の御言葉をイエス様に対する信仰によって受け取っていくときにこそ、恵みの泉がそこから溢れ出て、私たちの祝福となり、私たちの力となっていくのです。感動する体験、感動する証をたくさん聞いてもダメです。イエス・キリストに対する信仰がなければ、それは自分自身のものとなることはありません。イエス・キリストの恵みを受け取るのはイエス・キリストに対する信仰によるのです。イエス様は彼女が衣の房に触ったから恵みを受けたのではなくて、信仰によってその恵みを受け取ったのだということを確認させたのです。そして三つ目のことは、彼女が救いを自分のものとして生きていくためであります。48節でイエス様は、あなたの信仰があなたを治したのですとおっしゃってますね。この治したと訳されました言葉は、救ったという意味の言葉です。直訳すれば、救ったのですという言葉が使われています。イエス様は彼女に言われているんですね。これは単なる病気の癒しを受けたことではない、まさにあなたの人生の救いなんだ。そして彼女はそれだけではなく、まさに永遠の救いをも手に入れることができたというでしょう。先ほども説明いたしましたように、この病は彼女の生活を、そして彼女の人生を失わせるものでした。彼女がこの病を患った時から、彼女の人生の時間が止まってしまいました。周りの人々は結婚し、子供を産み育て働いている。人 人々と共に食事をして会話を楽しみ、親しく交わりをしている。街道や礼拝で、街道や神殿で礼拝を捧げ、祭りを皆で行って神を讃えている。自分だけが周りから取り残されていく。自分の人生には夢も希望がない。そのような彼女の人生の時計がイエス様によって再び動き始めたのです。彼女が受けた救いというのは単なる病の癒しだけではなくて、まさに彼女の人生の救いでした。イエス様は安心していきなさいとおっしゃってますけど、これは平安のうちに生きなさいという言葉が使われています。神が与えてくださる平安のうちに人生を取り戻していく。イエス様に癒された時から彼女の人生の時計は再び動き始めました。いや、それだけではありません。イエス様は永遠の命さえ与えてくださるお方です。イエス様によって動き出した時計は死をもって終わるものではありません。そのテーマがヤイロの娘の生き返りにつながっていくわけですね。死の向こうにさえつながっていく命です。それは永遠という時間を超えた世界へとつながっていくものであります。イエス・キリストが彼女に与えた救いというのはまさに彼女の人生そのものの救いであり、まさに永遠の救いでありました。彼女がただ隠れて去っていたならば、彼女は自分が受けた恵みの大きさに目が開かれることがなかったかもしれません。私たちはどうでしょうか。神様から受けた恵みを小さくしていないでしょうか。神様によって救われた、イエス・キリストを信じることによって救われた、もちろんある悩みを機会としてイエス様に出会ったかもしれません。しかしそこからだけの救いではない、そこだけの恵みではない、私たちの人生全体に関わる恵みであり、永遠に関わる恵みなのです。そのことをもう一度この出来事の中からしっかりとまた自分自身のものとして捉えていきたいと思います。その恵み、イエス・キリストによって動き出した私たちの人生の時計は死をもってさえも終わることはないのです。お祈りいたしましょう。